吉高加納牧師によってメッセージをいただきます。メッセージ題は牧場で暮らしたい。お願いいたします。
皆様おはようございます。エレミヤ書23章1節から6節をお読みいただきました。この箇所はユダという国がいよいよ没落していって、バビロニア捕囚、バビロン捕囚という決定的な場面を迎えていこうとする、いわゆる滅亡前夜というタイミングで語られた予言です。怠惰な牧者たちによってちりぢりバラバラにされてしまう、大変哀れな羊たちの群れ、つまりユダの国民、民衆たちのことですけれども、このユダの民衆たちのことを本当に哀れんで嘆きながら、この民衆たちをそんな目に遭わせてしまった、そんな舵取りをしてしまった牧者たち、つまりは王様や宮廷の官僚たちですけれども、そのような指導者たちを厳しく断罪をしている。それが本日の1節から6節の箇所です。思い出していただきたいんですが、エレミアが生まれたのはアッシリアの属国という形で、50年間もユダの王様、即位していた王様になっていたマナセという王様の時代に生まれたんですね。でもすっかりと政治、軍事、税制、宗教、文化、あらゆる点でアッシリア化していたですね。アッシリアの影響を隅々まで国が受け止めてしまっていたですね。そういう時代です。で、世界観という点では、軍国的世界観、文明論的に言うと戦争的文明、そういう戦争文明、軍事的な軍国的な世界観というものをもう50年間も身に浴びた、そのような時代の中で、つまりそういう時代というのは民衆支配というのがどのような支配になるかということを想像したいんですけれども、そういう時代を生きてきたユダでした。で、エレミアはそういう中で生まれて育って、そして20歳の頃にエレミアは預言者になります。で、この間話をしましたが、同じように若くして王様になったヨシア王という王様がいたんですが、そのヨシアという王様はエレミアが預言者になって5年後に、宗教改革を始めます。ヨシア王は宗教改革を始めて、そして独立運動のようなものも取り組んでいくっていう、そういう果敢な若き王様が頑張った。で、そのヨシア王がですね、けれどもわずか13年で、殺害されてしまうんですね。38歳の時にエジプトの王様によって殺されてしまうんですね。で、その間実はエレミアはヨシア王の宗教改革にとっても賛成していましたので、その頃は厳しい予言活動を控えていたんですけれども、ヨシア王が死んだ後、再びその子供たちによって、あのマナセの時代のような時代に反動的に振り子を戻していくことになります。ヨシア王が亡くなったのが紀元前609年。で、そこからまた悪い時代が始まるんですけど、バビロン捕囚って言ってユダ国が滅んでしまったのが紀元前587年ですから、つまり609年から587年までの23、4年間ですね。この23、4年の間にユダの国は次々と4人の王様がこう変わりながら転落していくんです。そのつまり紀元前7世紀から紀元前6世紀の初め、紀元前7世紀の終わり頃から紀元前6世紀の初め頃にかけてっていうのは、ものすごくユダの中でも激動だったし、 さらにユダを取り巻く外国諸国、近隣諸国の情勢、国々の攻防というものもものすごく激しい時代だったんです。で、その国際情勢の目まぐるしさ、激しさのことを今日は関東元、修法の関東元に書かせていただいているんです。これも耳で聞くだけだと本当にややこしいと思ったので、修法の関東元にメモしておきました。で、ヨシア王、あの若き素晴らしいヨシア王が即位する少し前から、実はメソポタミア全域を支配していたアッシリア帝国が、さらに周りの国々からどんどん攻められて、侵攻勢力によって攻められて、そのアッシリアの勢力がもがれていく、そういうことが始まっていました。北からはスキュティア人やキンメリア人たちが侵入を仕掛けてくる。で、東からはメディア王国という国が攻勢をかけてくる。で、南の方からはカルデア人、アラム系カルデア人、これがまあ次の新バビロニアになるんですけども、バビロニアが反乱を起こし始める。そして西のリディアと、さらに南方のエジプトが連合軍を組んで遠くアッシリアまで遠征してくる、まあ、こういう四面楚歌の状態にアッシリアは陥っていきます。で、全方位的な防衛戦というものをアッシリアはもうこう強いられてしまいますので、それまで支配していた世界各地の植民地の運営というのはおろそかになってしまいます。そこまで手が回らなくなってしまうわけです。で、そういう状況もあって、ユダの国にアッシリアの強い圧政というものが及ばずに緩んだ時代があった。その緩んだ時代に、実はヨシアは宗教改革運動、あるいは独立運動を比較的進めることができたという、そういう状況があったわけなんですね。で、このアッシリア帝国はとうとう新興国バビロニアに敗北してしまいます。609年のこと、まあ、皮肉なタイミングですが、同じ年にヨシア王もエジプト王を猫に殺されてしまうという悲劇も起こっています。さて、新しい世界の覇者になったバビロニアはすぐに、じゃあパレスチナ地方、シリアパレスチナ地方を征服しようとしたかというと、それはしなかった。なぜかというと、自分が今度はシリアに代わってメソポタミア地方の覇権者になったわけですが、メソポタミアそのものをまずは平定するということに力を尽くさなければなりませんでしたので、やっぱりパレスチナシリア地方に手を回すというのは後回しになっていました。その隙を狙ってシリアパレスチナ地方を手中に収めたのが、南の方から登ってきたエジプトでした。エジプトはヨシアを殺しましたよね。猫はヨシアを殺しましたけども、そのユダ国をそのまま抑え込んだエジプトは、今度はヨシアの息子たち、ヨアハズ、これ別名シャルムっていうんですけど、それからエルヤキム、2人目の王子エルヤキム、別名ヨヤキムっていうんですが、この2人の、まあ、若き王子たちに非常に強く干渉し、彼らを操るようになります。で、最初のシャルム、ヨアハズですね、別名シャルムはエジプトによって王様にさせられたのに、わずか3ヶ月でエジプトに連れて行かれて幽閉させられてしまうんですね。たった3ヶ月の即位でした。で、2番目のヨヤキム、このヨヤキムがしばらく王様でした。ヨヤキムは最初の数年間はこのエジプトに対して大変忠実な王様だったんですけれども、間もなくエジプトが新しい新バビロニアと局地戦を行って、ハマトっていうところでの戦いで、これ実は新バビロニアにエジプト負けちゃうんですね。そうしたら、その途端にヨヤキムは新バビロニアの方に、エジプトの方から新バビロニアの方に寝返りまして、新バビロニアに貢ぎ物を捧げて、 自ら進んでバビロニアの属国になります。けれども、ところがまた数年後に別の戦いがエジプトとバビロニアの間で起こって、今度はエジプトがその極地戦に勝利したと見ると、今度は手のひらを返したように今度はエジプトに寝返るんですね。バビロニアの絵の貢ぎ物をストップしてしまうというふうに、実はヨアキムは揺れるんです。でもそういうことを何年も続けていると、ユダの国の中に、今度は内部の中に、エジプトにつくべきだ、バビロニアにつくべきだ、新エジプト派と新バビロニアの派っていう、そういう人々ができてくるわけです。で、結局ヨアキムは新バビロニア勢力の部下によって暗殺されてしまうという悲劇が起こってしまいます。で、王位はこの今度はヨヤキムではなくてヨヤキンっていう、さらにその子供に引き継がれます。これはバビロニアがこのヨヤキンを、子供を王に立てたんですね。けれども、またこのヨヤキンはたった3ヶ月、その3ヶ月後にバビロニアはユダ国に攻め上りまして、そしてエルサレムを開城させて、ヨヤキンをはじめユダの主だった指導者たちをバビロンに集団連行していくんですね。これを第一次バビロン捕囚と言います。今日はエレミア書23章を読んでいますけども、その手前の22章を読んでいただくと、ヨシア王が死んで後に即位した3人の王、ヨアハズ、シャルムですね、別名シャルム、ヨヤキム、そしてヨヤキンですね、この人の別名がコンヤっていうんですが、この3人の王様たちが全くもって王の名に値しない人物であったということが、エレミアの言葉を通して語られています。これが手前の22章です。ついでにですね、その後のこともお伝えしておきますが、第一バビロン捕囚が起こった後、バビロニアの後押しで、ヨヤキンはバビロニアに連れて行ったんですね。そして残ったエルサレム近郊を治めるために、バビロニアが建てた王様がゼデキヤという人です。このゼデキヤはバビロニアから建てられた王様だったんですけれども、やがてバビロニアに反対する小国と連合国を作って、そしてバビロニアに反乱するんです。これに怒ったバビロニアがいよいよユダ国に押しかけてきて、今度はただの会場では済まなかった。エルサレムの城壁をぶっ壊し、エルサレム神殿を壊して、エルサレムを陥落させるんですね。これが第二次バビロン捕囚と言われている出来事、紀元前587年に起こった出来事です。さて、歴史はここまでにしておきますけど、本日のエレミア書の23章の1節2節には、このような王様たちや宮廷貴族たちに対しての神様の怒りと嘆きの言葉が記されています。1節2節をちょっと読んでみますね。災いだ、私の牧場の羊の群れを滅ぼし散らす牧者たちは、と主は言われる。それゆえイスラエルの神主は、私の民を牧する牧者たちについてこう言われる。あなたたちは私の羊の群れを散らし追い払うばかりで、顧みることをしなかった。私はあなたたちの悪い行いを罰する、と主は言われる。ここで注目したいことは、神様の牧者たちに対する怒りが何に基づいているのか、何に怒っているのかということです。それはまさに、私の民、私の羊の群れを苦しめ散らしてしまったということだというんです。私の羊たちを顧みなかったことだっていうんです。国を滅ぼしてしまったとか、自分以外の偶像を導入したとか、 経済政策を失敗したとか外交がまずかったとかそういうことが言われているわけではないんです。私の羊たちを顧みなかったこと、苦しめたこと、散らしてしまったこと、神はそれに怒りを発しています。神様がイスラエルやユダの 王たちに望んだことは、軍事的な能力とか経営的な能力とかではありません。羊を飼う牧者でありなさいということです。羊飼いであれということなんです。羊飼い、それは本当に羊を知る、羊の状態を理解する、羊を憩いの御際に導き、羊を緑の牧場に伏させる、そういう羊の世話をする牧者、それを国の指導者に求めたんです。あなたは良い政治家ではなかった、あなたは良い戦略家ではなかったって怒ってないんです。あなたは良い羊飼いでなかった、私の羊たちは散らされてしまった。神の怒りはそこにあるんです。神が、私はこの悪い行いを罰すると語っている、この罰こそが、この裁きこそがバビロン捕囚だったというふうに言えるわけです。でエレミアがこの神様の言葉をこの時取り継いだ時、まあ、まさに第一次バビロン捕囚という大変ショッキングなことが起こったわけです。そして目の前でヨヤキンですね、王様が、ヨヤキン王様が、あるいはリーダーたちがバビロンに連れて行かれて、民の多くは飼うもののない羊のように散らされてしまった、預言者として自分自身が繰り返し繰り返し忠告してきた言葉をこの人たちはずっと常に嘲笑い、聞く耳を持たず、その都度風緑のように情勢を捉えて他国に取り入る、貢ぎ物を送るために、つまり増税を重ねる、無理やりな徴税ですから暴力で民衆を抑える、ね、民衆はあえいでるわけです。でもそのあえぎを聞かず、預言者の忠告は跳ねつけ、ただ国防と軍備拡大に全てを向けていこうとする、そんなことをしているこの何十年の間に、見よ、ただ牧場で暮らしたいだけの羊たちなのに、牧場で幸せに暮らしたいだけの羊たちなのに、その羊たちが草を食べることができず、痩せ細り散らされてしまった。エレミアは、自分自身預言者としての深い挫折感、空疎感、嘆きと悲しみを抱きながら、今回起こったバビロン捕囚は神の裁きであるということを受け止めているわけなんですね。けれども同時にエレミアは希望をやっぱり語ります。神はこのように言われる、この私が、つまり神様自身が群れの残った羊を追いやられたあらゆる国々から集めて元の牧場に、元の牧場に帰らせる。神はおっしゃる、私は私の羊を散らされたままにはしない、私は羊たちを牧場に帰らせ、牧場で生きるようにする、私自身の手でそうする、そのように神様が約束してくださっていますということをエレミアは語っています。その当時エレミアはバビロニア捕囚の後ユダヤに残って預言活動を続けた預言者なんですけど、ヨヤキンたちと一緒にバビロニアに連れて行かれた人たちの中に預言者エゼキエルがいます。エゼキエルはバビロンの方で預言を続けました。今日の冒頭の箇所で読んでいただいたエゼキエルの預言、やはり同じように散らされた羊たちを嘆く神様が、私自らが彼らを集める、私自身が養うと言っている、同じような予言をエゼキエルがしてるんですけれども、そのように エゼキエルの予言もエレミアの予言もバビロン捕囚という悲しみの中で散らされた羊たちを本当に悲しみながら痛みながらなされている予言です。牧場で暮らしたい、羊たちあるいは羊たちの命というのはそれ以上のことを多分求めてないんです。牧場で暮らしたい、牧場で安心して暮らしたい、それ以上のことを羊求めてないと思います。だから私たちはことあるごとに羊飼いとか羊とかそういう形で預言者があるいはイエス様ご自身が語られていくときに羊が求めるもの、羊の幸せって何だろうかということに非常にシンプルに思いを寄せていく必要があるかなと思います。人間にとって牧場で暮らすことができる幸せってどんな暮らしを指すことでしょうか。神様が人間にしてくださろうとしていることは羊が牧場で暮らすことができるようなことなんです。羊が牧場で安心して生きていられること、神様がしてくださろうとしていること、そして神様がなさることはそういうことだっていうんです。それは私たちが羊が牧場で暮らすというイメージをどのようなイメージとして現代私たちはイメージすることができるでしょうか。私たちが命の交わり、人との交わりを作っていくという時に牧場で共に伏せるというイメージをどういうふうに理解するべきでしょうか。そしてもう一つちゃんと考えなければならないのは、人間がしていることは牧場で暮らすということをはるかに逸脱しているんじゃないか。人間よ、それを求めたら牧場そのものを破壊してしまう。それに手を出してしまったら結局あなたは生きる場所、あなたの牧場を滅ぼしてしまう。そのようなものを人間は求めすぎているのではないだろうか。福音書は伝えています。イエス様が集まってきた群衆をご覧になった時、飼うもののない羊のようだとイエス様は感じた。飼われていない、養われていない、休めていない、満たされていない、イエス様はそのことを心底憐れまれました。スプランクにぞまいされたと書かれています。腹渡がちぎれるような思い、共感、恐怖、悲しみを持ったと書かれています。当時の指導者たちによって罪人呼ばわりされたり、交わりから排除されたり、たくさんの税金を奪い取られて貧しいままに病気のままに放置されている人々のそのような現実に直面したイエス様は、預言者エレミアに書かれている預言、預言者エゼキエルに言われた預言を本当に心に留め直した。そしてそのエレミアの嘆きやエゼキエルの祈りに自分の思いを重ねながら、私は飼うもののないこのような羊たちの真ん中にいて、この羊たちと共に歩む羊飼いになりたい。イエス様が決心されたのはそのことだったんです。イエス様のそのような地べたを這いずり回って生きている下層民たちへの憐れみは、腹渡がねじり返るようなイエス様の痛みになりました。それはその羊たちとつながり連帯するという彼の決意になりました。その決意が十字架の道を生みました。十字架の道となりました。イエス様は羊たちが牧場で暮らしたいという叫びをしているのを聞きました。そしてその牧場を取り戻す、そのために命を用いられました。一体牧場で暮らすということをどのように私たちはイメージするべきでしょうか。時代が複雑ですから、私たちの暮らしを牧場で健やかに暮らすというイメージと重ねきれない、そんな気もします。でも聖書は私たちに問いかけています。人間が求めていく牧場の暮らし、 それはどのようなものだろうかということです。自国を取り巻く国際的な対立とか紛争状況の中を、どう立ち抜いていくのか、いろんな政治的な課題に直面するのはそれはそうかもしれませんけれども、本当に問われるのはどう軍備をどう経済を、そういう問題よりも生の哲学です。人間というものはいかに生きるべきであり、いかに共に生きるべきであるかという生の哲学です。そしてしなければならない政治の一番中心は、いかに戦争を防ぐかということ。決して戦争によって滅ぼされてはならない、その道をどう回避するかということです。戦争に加担せずにどう自国民の命と暮らしを守るのか、それを政治と呼びます。それを外交というふうに呼ぶんです。今日は衆議院選挙の投開票日です。私たち日本の有権者たちは誰かを選んでいくわけです。リーダーを選んでいくわけです。羊の群れを滅ぼし散らさない牧者たちが選ばれるように、それは今日の祈りです。また今日選ばれた人たちがなさなければならない政治とは何なのか、もっともっとシンプルなところでちゃんと考え立ち直ってくれる、そのことを祈る一日ではないかと思っています。最後に心からおめでとうと言いたい森下京子さんに、本当に森下さん、今では祈るときに自然にイエス様という言葉が朝に言うについていますといつもおっしゃっておられます。イエス様という人生の羊飼いをと出会った、そしてこのイエス様の吹いてくださる角笛に自分は聞き従っていきたい、そういう生活、そういう思いを表し、今日バプテスマを受け、そして一緒に羊の群れとなって私たちは歩んでいきます。イエス様の吹く角笛に一緒に聞き従う私たちとなりましょう。心からおめでとうを申し上げたいと思います。お祈りをいたします。神様、散らされようとしている私たち、あなたはこの私たちを私の羊と呼んで、いつも憐れみ、いつも探し出そうとしてくださっています。イエス様はまた私の羊飼いとなって、私の命に寄り添い、いつも共にいてくださる方となってくださいました。神様、私たちそのように人生に良い羊飼いをいただくことができていますことを感謝します。神様、この世界は多くの人々が迷っています、また苦しんでいます。神様、どうかその一人一人が人生導いていかれる良い導きに遭遇することができますように、願わくばイエス様を、神様を見出し見上げて生きる、そのような人となっていってくださることも私たちは祈りたいと思います。神様、今日一日この国の選び取りをあなたはどうか見守っていてくださり、そして明日からをどうか導いてくださいますようにお願いをいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。